スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
はい、そんなこんなですでに1時間を超えてお るんですけどまあちょっと諦めて行きましょう。じゃあ通常のところをここからようやく通常に入りますけど。じゃあね、打ち上げ結果からいきますね。
はい。
まず、プログレスの打ち上げですね。7月24日午前3時44分、日本時間の7月24日の午前6時44分に、プログレス M24M 補給船が、飛び立っております。問題なく、5時間47分後にドッキングしておりますね。補給品の量としては 2.3 トン。で、JAXA の実験装置とかも積み込まれてますね。それから、7月28日、19時28分、日本時間7月29日の午前8時28分に、デルタ4、ミディアム 4.2 の打ち上げが行われました。ケープカナベラルですね。から、極軌道衛星、SLC の 37B からですね。これはですね、GSSAP 衛星、ジオシンクロナイススペースシチュエーション、オーレナンスプログラム。日本語で直訳すると宇宙状況認識計画。ということで、まあ何をやってるかというと、まあデブリとかそんな他の衛星とかそういうものを観測する衛星ってことですね。光学センサーによって。高度3万6000キロの静止軌道の近く。完全静止じゃなくて静止軌道近辺のところから、監視するということで、だからちょっと具体的な衛星の軌道はよくわからないんですけども。空軍の、米空軍の運用ですね。今回2機、これで上がってますね。
いわゆるデブリの監視の。
デブリの監視ですね。デブリ、まあ、デブリというか、正しくには衛星、を監視する。
大なり小なり、とにかく地球の周りを回ってるものを全部監視する。
そうですね。はい。はい、
で、当然どんな形かはわかんないですよね。衛星自体は。全然
そうなんですよね。
多分、レーダーなんでしょうね。光学で全部は見れないです
けど。いや、光学センサーって書いてるんですかね。これは光学センサーらしいですね。
静止軌道から見るね。
静止軌道から見る。
すごいな。
そうですね。今回、まあ、またこれ2機セットなんですよね。
一緒に上がったっていうことですか？
うん、そうですね。
はい。
それでですね、次がですね、アリアンの打ち上げで、ATV の5号機ですね、ジョルジュ・ルメートの打ち上げですね。7月29日の20時47分38秒。日本時間の7月30日の午前8時47分38秒にギアナ宇宙センターから打ち上げられております。これも正常に飛行いたしました。ですね。まだドッキングしてない？
まだしてないんじゃないですか。
ドッキング予定は12日ですね。8月12日ですね。
まだ飛んでますね。
結構のんびり行くんですよね。
プログレス M は6時間でついちゃったのに。
6時間切ってますけどね。
6時間切ってますけどね。
早い。
早い早い。
まあ、あれはだから、ロシアだからできるっていう。ロシアだからできるって、ロシアが特別って意味じゃないですけど、その、ISS 自体の制御も、ね、ロシアが担当してるところが大きいんで、まあ、そのせいもあるんですけどね。今回の打ち上げ時の質量は20トン。20.06キロトンですね。補給物資が 6.6 トン。液体の補給物資が 3.9 トン。食料、生活必需品、実験用品などが、2681キロですね。2.8 トン。過去最大の積載量ですね。アリアン5で打ち上げた最も重い物体。となりましたってことですね。
エルメスじゃなかったんですね。
そうですね。それで、計画通り今回が最終号機ということで、 ATV についてはこれで終わりですね。で、ただまあ、まあ、これで終わりで三、ぶち切れちゃうわけじゃなくて、いつの間にかアメリカ NASA が開発中の新型宇宙船オリオンの後ろに機械船は ATV の発展型がくっつくことになっちゃったんで、このまま、オリオン宇宙船のサービスモジュールとしての開発に移行するということです。まあ、開発そのものは既に始まってるんですけど、
うん、
まあそういう方向にこの、進化していくというか、まあ変わっていくって話ですね。まあこれは ESA うまくやりましたねという印象ですね、私としてはね。
そうですね。あとはどこに行くか次第です。で、あれですね、うん、今回はそれで、再突入する際に、
そうですね。
はい。アイボールとかも。うん、
HTV でね、毎回使ってる、再突入観測機のアイボールが今回 ATV にも乗りまして。
はい。
うん、
で、今回 ATV は、今までと同じ再突入ルート通らずに、はい、ISS を投棄する時の計画ルートのテストを、パターンで飛翔するってことなんで、ISS を将来落っことすときの、
おぉ。
デモじゃないですね。そのシミュレーションができる。
リハーサルですね。
そうですね。飛ばし方をして再突入させるという。
はい。
ね、へぇ、うん。
まあ、あれを落とすときには大変でしょうね。
見に行きますよ。
あらかじめバラす。
いやそれは
できないよな、もうスペシ
ャルできないですよね。もう、あれごとっていう形で、ただ、それ、落とすときにはどんな特注仕様のプログレスを飛ばすんだろうって、そっちが気になるんですけど。
ね、前回ミールのときはね、特注仕様のプログレスを飛ばして、はい、
プログレスでやったんで。
うん、燃料たっぷり積んで、パワーもでかいエンジン積んだ特別仕様のプログレスで落っことしたんですけどね。
はい。
まあ、今回はどうするのか。
まあ、分離してってのは難しいというか。
分離は無理でしょうね。分離するとすればロシアモジュールとアメリカモジュールのとこだから、そこ分離しちゃうとアメリカモジュールの方は制御できませんからね。
そうですよね。ズベズダがいないと、うん。ザーリアか。ザーリアズベズダがいないと。
そうですね。CMB、いわゆるHTV とかドッキングしてるところの CMB の強度だと多分そういうスラスターの強度に持たないでしょうからね。
うん。
うん。HTV のスペシャル仕様を作って落とすというわけにいかないだろうなという。はい。そういう感じですね。で、次がですね、GPS の打ち上げですね。アトラス5。8月1日の23時23分。日本時間8月2日の12時23分に、ケープカナベラル空軍基地の41番、スペシャルロンチコンプレックスの41から打ち上がっております。ですね。ま、GPS 衛星順調に来まして、今回は GPS-2 の F 型で、第4世代の衛星ですね。7号機が上がっております。ま、軌道はま、GPS 軌道なんで、高度2万キロ、キロ傾斜が55度ですね。今回はだからアトラス5も401なんで、一番ちっちゃい構成のやつですね。構成というか、素のブースターもついてない、タイプのやつですね。
うん。
はい。それから、8月5日、スペース X のファルコン9の打ち上げですね。8月5日の午前4時、日本時間の、8月5日の17時00分、ケープカナベル空軍基地のスペースロンチコンプレックス40番から打ち上がっております。で、これは非常に見やすい時間帯だったんで、私も中継を見ておりました。当初の予定時間でトラブって、あれ12秒前かな？打ち上げ12秒前ぐらいで、ホールドかかって、って感じで
。
で、結局、ウィンドウが2時間46分あったんですよ。
はい。
で、その打ち上げウィンドウを最大限使って、もう一回再設定して、打ち上げましたね。
ああ、うん。
で、この17時00分っていうのは、まあ、その打ち上げウィンドウのほぼ、後ろケツペタギリギリですね。
うん、
で、上がった後はですね、順調に行きまして、 第2弾の第2回燃焼、第2弾2回燃焼したんですけど、第1回目燃焼終わったところで中継終わっちゃったんですけどね。
うん、
で今回はファルコン9の基本的な能力ギリギリぐらいの衛星で、今回はですね、5トン以上はあるでしょうね。1300シリーズなんで、いつも、プロトンとかで6トンとかの衛星上げてるタイプの衛星バスですから、
はい、
相当重い衛星ですね。で、だ今回はファルコン9のあの、足ですね。あれはないバージョン。
ない、まあ、
足をつけるよ。
バージョン 1.1 なんだけど、
足つける、足をつける余裕がないぐらい重いやつをあげたんで、
はい、
今回は再、着水のテストやってませんね。
しかもそれで GTO 打ちなんで、ほんとギリギリというか。
うん、そうですね。
最大性能版。まあ、それでも H2 より重いの上げられるんだっていうのがすごい。
そうですね、うん。で、今までのファルコン9の静止衛星ってスーパーシンクロナイス軌道に入れてたんですけど、
はいはい、
今回は、パンフレット見るとスーパーシンクロナイスじゃないですよね。
じゃあ普通の
GTO。普通の GTO でしたね。
24点何度の、
うん、そうそうそうそう。24点何度で、近地点186キロの遠地点が36キロ。
はい。
うん、だから、すっぱらシンクロナスに入れる余裕もないぐらい、ギリギリの打ち上げ。
はい。
だったんですね。
うん。個人的にはこの打ち上げで、多分予定でも出てくる。この後、これって前の打ち上げから
?21 日。
21日。で、また次の打ち上げ、アジアサトですけど、
これも21日。
すごいですね。
同じ射程で21日
ですね。いわゆる対戦機のあの月間空母とは言いませんけど、月間ロケットってこういうことなんだなっていう。
そうですね。ます。
もう同じ射程でですからね、しかも。
ただこれはですね、世界記録じゃないんですよ。
そう。
チャンピオンレコードはボストーク3号とボストーク4号なんですよ。
はい、
これね、翌日に打ち上げてた。翌日に。
そう。恐ろしい、まさに恐ろしやじゃないですけど。
恐ろしやですけど。
恐ろしそれです。
これね、私ね、前ね、あそこもね、ソユーズの射点って複数あるんで、違う射点から投げたと思ってたんですけど、はい、どうも両方とも射点1号射点の、いわゆるガガーリン射点って言われてる、よく登場するソユーズの打ち上げです。友人、ソユーズ宇宙船の打ち上げに使ってる射程なんですけど、どうもそこで翌日打ち上げたみたいなんで、一体どうなってんだって感じですけどね。まあ、当時はソ連はね、宇宙開発にそんだけお金かけてたってことですけどね。
まあでも翌日じゃ恐ろしいですね。
翌日ってどうなってるのって感じなんですね。
やっぱそこはミサイルというか、
うん。そうなんですよ。多分そうなんでしょうね。当時はだから R7 は撃った後すぐまた再発射ができるような体制を取ってたんでしょうね。というわけで、一応、ファルコン9は今年打ち上げマニフェストが、全部ひっくるめて14あるんですけど、まあちょっと今までの遅れがあるんで、14は厳しいとは思うんですけど、14開けようと思ったらこれぐらいのサイクルでいかないと。
まあ、それでも今で 5機ですからね。
うん、
ね、
う
ん、
そうですね。
すごいですね。まだ1機しか上げてないんで。うん、
打ち上げ感覚については、この後日本の話題がニュースに出ますけど。
はい。はい。そうですね。
はい。それじゃあ次いきますかね。次、宇宙開発関係のニュースで、前回、パスしちゃったエイロス2の話題ですね。
うん。
まあ、今回は、まあ、第一、この攻撃第一2号ということでですね。まあ、この辺はちょっと第一シリーズ、エイロスシリーズ自体の、どうなってるんだっていう問題もいろいろあるんですけど、エイロス3も今回ニュースでありましたけど、つい最近、ゴーサインが出て、うん、それで打ち上げはまた数年後ってわけですよね。
あ、ただまだエイロス3、という形では決まってないですよね。 地球観測衛星として光学衛星を整備しましょうというところまでなんで、
う
ん
う
ん、
そうですね。
ちょっとこれも複雑なんですけれど。
うん、だまあね、その、大地で必要だっていうものをって言われた、あるといいねってやつが、なかなかすぐ継続できないというのがね、非常にあの、旗から見てて、ちょっと、もうちょっとどうにかならないのかなと思うところですけどね。まあ、とりあえず、今回、まずエロス2という形でレーダー衛星がね、上がりましたので。まあ、今回だから大地は光学センサーと、まあ、合成開口レーダーと両方積んでたんですけど、まあ、大地2はまあ、今回は、まあ、レーダーのみと、いうことで、ね、まあ、大地の、合成開口レーダー、まあ、周波数いろいろあるんですけど、まあ、L バンドというタイプを日本の衛星レーダーをずっと使って、伝統的に使ってるんですけど、今回ですね、大地で使ったパルサーに続くやつなんで、パルサー2っていう名前のやつですね。で、今回ですね、高度628キロ、軌道傾斜角 97.9 度の太陽同期巡回軌道なんでですね。で、14日に1回同じところの上を通るってことで、大地よりも高度低く設定されてるんで、まあ、より頻繁に、観測できるようになってますと。いうことですね。うん、まあ、前回の場合、やっぱり光学と同時にするとですね、光学の方の要請の、その、軌道の、周期とかですね、いろいろあるんでですね。まあ、なかなか、その辺が、レーダーに特化した、適した軌道に乗せられないっていうのもあったんですけど、まあ、今回はレーダーだけなんで、まあ、レーダー向きの軌道に乗ってると思うんですね。まあ、あとはその頻度を上げたいと思うんですね。で、この間はテスト映像が入ってきて、ディズニーランドのですね、映像が、東京ディズニーランドの撮像した映像が入ってました。やっぱさすが解像度上がっただけあって綺麗な。レーダーにしては随分綺麗なんですね。画像が入ってきましたね。打ち上げ後ですね、まあ、ほぼ順調だったんですけれども、まあ、前回にもちょっと話しましたけど、パルサー2のアンテナの展開、これ2段階で展開したんですけど、その 2段階目でうまく展開しなくてですね、まあ、通常今までこういうの、太陽電池パドル展開とか、このバネ仕掛けとかが多いんですけど、衛星の場合。今回モーターを使って、こう、駆動系で、駆動して、アンテナ展開だったんですけど、細部は、ま、出てないんですけど、まあ、おそらく、モーターの上昇系を使って展開したようですね。
うん。
うん。要するに、予備のモーターで、回しました、ということですね。で、とりあえず、うん、まだ初期性能確認中なんでですね、まあ、正式な、観測はまあ早くて8月の半ば頃からじゃないかなというところですね。はい。また正式な観測データとか上がってきたらですね、その観測の特徴とか、そういうのもね、話していきたいと思います。それからですね、イブキですね、温室効果観測、温室効果ガス、観測技術ですね、イブキですね。これが、2枚ある太陽電池パドルのうち1枚のパドルが回転が停止したということで、まあ、一旦観測が停止したんですけど、その後、再起動をかけて、まあ、観測が継続中ということなんですけど、ですね、電力の方が片方がうまくこう、まあ、完全に半分になるわけじゃないんですけどね、角度が要するに適切じゃなくなるんで、当たらないときはそっちの方の電力が出てこないということなんですけど、まあ、観測、運用継続に必要な電力が確保できるということですね。で、すでにナンバー2と呼ばれる側の太陽パドルの駆動系が故障して、頂上系に切り替えて運用してたんですけども、今回、故障して合格になったっていうことなんで、頂上系に切り替えられなかったっていうことで、まあ、両方とも、ナンバー2の側が両方とも行っちゃったのかな、という可能性が高いって話ですね。
うん。
それからですね、前回もちょっと触れたんですけど、ロシア連邦宇宙局ロスコスモスが打ち上げました微小重力実験衛星フォトン M の4号機、通信が、うまくいかなかったってやつですけど、これは、ですね、8月26日に問題が、
解決したということで、まあ、通信は復旧したようですね。で、通信途絶えてる間も、観測機器じゃない、実験装置そのものはもう自動で立ち上がってて、どんどん実験は勝手に進んでたようなんですけど、まあ、実験の影響はまあ、そんなに大きく影響はないみたいですけどね。軌道を上げる予定だったんですけど、まあ、上げてなかったんで、まあ、このまま運用を続ける予定のようですね。で、2ヶ月間、高度575キロの円軌道で2ヶ月飛ばすはずだったんですが、まあ、とりあえず現状はですね、円軌道じゃなくて 251×549キロの、まあ、軌道なんでですね。まあ、これでも、ほぼミッションは達成できるだろうということですね。ただ、その、楕円軌道なんで、遠い時と近い時で微小重力環境が変化するんでですね。まあ、高精度の話をすると、ちょっと影響を与えるんじゃないかっていうことですね。
うん。
はい。それからですね、機関ロケットの、日本の機関ロケットの開発状況についてということで、6月に、文部省の、宇宙開発利用部会で、レポートがあったものをちょっとお話ししますとですね。まあ、機関ロケット、まあ、いわゆる H3 と、まあ、俗称されてますけれども、これの、まあ、開発進捗状況が、まあ、ずらずらずらと、こう、報告があったんですけどもですね。機体構成の基本構想、以前に出た構想と、またちょっとですね、もう少し考えましょうって話も出てるようで、まあ、要するに何の話をしているのかというと、1段目のメインエンジンであります、今回新規開発します LEX、まあ、LE9 になる予定なんですけど、これの、水力をいくらで作りますかという話なんですよね。で、1段目のエンジンを2機で、最小形態はブースターゼロ、要するに LEX の水力だけで、2機の水力だけで打ち上がる構成にするか、それとも3機セットして、やるか。要するに、水力を、75% のにしてですね、3機でやるのか。もしくは、2機だけど、ちょっと水力弱めに作って、固体ブースターを最小構成でも、使用すると。いうような、基本構成の、まあ、これは代表的な検討例というのが上がってるんですけど、まあ、そういう検討を、こう、行ってますという。で、その絡みで、だと思うんですけど、今回は、組み立てのコストダウンのために横置き整備をするという話が先行してたんですけども、縦置き整備の話が、ま、復活してですね、まあ、現行の組み立て塔を回収して使うとか、昔の見たく、射点で縦置きで組み立てを行うとか、もしくは VBA の垂直組み立て塔を新設するとかいうような話が今、整備で、また出てきてるということですね。
VAB でしたね。
あ、VAB ですね。バーチカルアッセンブリービデオですが、VAB ですね。はい。まあ、そんな話が復活しちゃってますよと。で、なんで縦置きがまた検討しなきゃいけないかっていうと、結局、固体ロケットブースターたくさんつける必要が出てくると、横置きだと、周りにぐるっと均等にブースターつけると、横置きで整備できないんですよね。
まあ、それと、ブースターって重いんで、
そうですね。
個体のあれってあんまりこうね、ぐらぐら揺らすというか、横置きから縦に起こすときにも、重たいものをこうやるんで、あまりよろしくなかったりだとか、ね、危険物の火薬束ねてこう、ハンドリングするもんで、っていうところだったり、あとは今、デルタ4が、打ち上げ、なんだ、ランチャーからこう起こして、起こしてというか、整備するときにこう起こして、
うん、
その後に、固体ブースターつけてるんですよね。うん、まあ、これも結局、 多分同じような理由で、うん、個体ブースターをつけたまま寝かしているところから起こすっていうのは、うん、あまり例がないんです。
そうですね。で今の検討例は、ブースターついてるんですよね、個体ロケットが。で、横置き整備で射電で立てるのの、まあ、ロシアはみんなその携帯なんですけど、ロシアのロケットって個体ロケットブースターついてないんでですね、みんなで液体なんですね。
うん。
他はみんな垂直圧旋ぶりなんですね。
ただ個体でその横寝かしているところから起こさないかっつったら、あのシグナスなんていうのは2段個体だけでやってますから。
ああ、そうですね。
まあ、個体云々っていうよりやっぱブースターとしてぶら下がってるのがこうついてる状態っていうところが、
ね、同じ同軸上の本体だからね。あまり影響がないんですけどね。要するに機体の横っちょについてるやつとかなんか思いっきりこう荷重が、直角にかかりますからね。
基本ロケットって垂直方向の荷重ですからね。
うん、そうそう。だからわざわざその組み立て整備時の荷重に耐えるために、わざわざそこを強く作んなきゃいけない話になってきちゃうんですね。
ああ。
うん。そうなんですよ。まあそういうわけで、ソリューズロケットですか、R7 ですか。まああれなんかはこう、なんか、整備中に作業者が、こうところどころにこの穴があって、そこにこうロープ引っ掛けて、キュッキュッキュッキュッって登っていくらしいんでですね。初めて西側の人がそれ見たときにびっくりした、ね。そんなに強く作ってやるのか、ロケットとは思えない強度に作ってるっていうか。ですね。まあ、整備。
それでも自立できないという、この摩訶不思議な。
ぶら下げないといけないという。まあそういうわけで、ちょっと、ああ、そうですかって感じなんですけど、まあなかなか、LEX 大水力のものを作るのはなかなか難しいのかなと、いうとこですね。はい。
なんか、今回のところがなんか、去年からずっとそこで悩んでる感じがしますけどね。もうちょっとスピード感はないものかって思いますけどね。
いやいや、ここは十分悩んでほしいというか、実際、機関ロケット自体はどうなるかわかりませんけれども、始めますよっていうのがスタートだったんで、状況に応じて変化していくっていうところはいいとは思うんですけど、まあ、コンセプト大事だよねっていうのは確かにあるんで。
そうですね。
ああ、なるほど。うん
はい。それで次はですね、イプシロンなんですけど、はい、まあ、2号機に向けて今、検討が進んでる中で、挨拶ニュースですね、7月号。でこれで最終形態、どういうところに持ってきますかというところの検討例っていうのが出てきてですね。今回もイプシロンのコーナーのその、ミニ公演の中でもちょっと出てきたんですけど、で、これが、一応、まあ、三刀流例が出てて。
表紙でしたね、し
かも。うん、表紙ですね。一段目が、今と同じで、二段目をパワーアップしたもの。で、これが今の能力で、太陽同期軌道で450キロのものを600キロに上げましょう。というもの。で、それから、一段目ももうでかいのに しますと。で、二段目も、でかくしますと。1段目、今66トンのやつを今度は80トンです。2段目は、今14トンなんです。あ、11トンなんですけど、これ50トン。で 3段目に、またさらに14トンのものを。
どこのミューファイブですかっていう。
そうそうそう。ミューファイブででかい。ね。ミューファイブがちなみに1段が72トン、2段が33トン、3段が11トンなんで、ミューファイブよりでかいロケットなんですけど、まあ、こうすると太陽同期軌道に800キロ。で、低軌道だと2200キロまで上がると。で、惑星間軌道、はやぶさと同じ時の、同じ軌道に送り出すとすると、410キロ送り出せると。でちなみにミュー5は510キロ上げられるんですけどね。そのはやぶさ軌道にですね。
うん、
まあ、そういうもの。で、この、ここで出てきたこの50トンっていう話が、多分、H3 の補助ロケットと共通って話におそらくなるのかなと。50トンのやつですね。
イプシロンの2段目と共通化するという方向で今、検討の方向性が出てるんですね。それで、3番目は、この50トンの、やつを3機束ねて1段目にすると。まあ、1から2段ってですね。で、その上に、もう1個3段目ずつ14トン乗せるという、形。同じものを3つ横に並べて1段。で、その上に2段。二段目っていうか、まあ、3段目ですね。14トンも乗せた。こうすると、太陽度軌道に1000kg 10トン。で、惑星間軌道に 800kg 打ち上げられるということになりますね。で、そうすると、まあ、これのメリットは、その、さっきの2番目の構成だと、1段目80トンのやつ新規開発しなきゃいけないんですけど、まあ、その新規開発ものはないと。ただ、射点とかこれ、今の射点じゃどう考えても上がらないんで、また射点とか作り直さなきゃいけないと。こういう、まあ話はあるんですけど、そういう話がこう出てきてると。だ結構イプシロンも今まではその H2 と共通化を図って、うんぬんかんぬんって話が出てるんですけど、まあそれよりもやっぱり、非常に共通化してコストダウンを図ると使いづらくなっちゃうんですよね。当然そうなんですけど。まあ、それよりも、やはり、探査機を飛ばすのに適したものにしたいという挨拶のそうですね。考え方がこう、よく出てるのかな、というところですね。やっぱですね、C3 16に400キロ。要するに、なんとか、火星金星ミッション、要するに望みとか、同じような火星ミッションになんとか探査機を飛ばし込む能力が欲しいねという話ですね。やっぱり H2 で今やってるんですけど、やっぱ H2 もね、まあ H3 がどういう形態になってくるかわかりませんけど、H2 なんかね、エイトさん前に話しましたけど、まあもともとそういうの考えてないんでですね、惑星間軌道に飛ばすとかですね。まあやはり挨拶としては自力の、やっぱり、ミューシリーズと同じ方向で使いが、やさしとして使い勝手がいいものが、やっぱりいいなというところですね。
まあ、大きいに越したことはないというのはあれですけど、まあ、必然的に大きくはなっていくのかなってところですね。
そうですね。結局、ね、スプリントシリーズの衛星の方がね、このサイズで行きましょうって話が一個でこけましたからね。もう2号機の ERG は結局、現行イプシロンじゃ上がらないんですよね。だから2号機は、だから現行の今回飛ばしたイプシロン初号機よりパワーアップしないと飛ばないんですよ。
そうなんですよ、
それって何なのっていう正直な気持ちなんですけど。
まあ それに関して1段はそのままなんで、まあコンセプトとしての SRBA 理由のところはまあ、
そうですね。
大丈夫って大丈夫なんですけど。
いや、もともとのね、スプリントシリーズとして、もう今の、最初のこのイプシロンの試験機で上げられるサイズのものやってきますよって話なんですけど、やっぱり、そうすると、ミッションができ、その重量じゃ、要するにミッション機器が乗りませんよっていう、まあ、話ね。
イプシロン自体も最初はあれは結局イプシロンとは言いつつもあれは SRBA とミュー5 5号機を合わせたっていうところだけなんで、あれはロケットとしてはだから形のパッケージとそのローズだとかの周辺のその考え方と仕組みはやってますけど、物としてはロケットの新規要素ってないんですよね。
そうですね。まあだから、だからそれで早く、早くコストダウンしてって話なんですけど、まあ当然、アイサスは工学系の研究をやるんで能力も上げたいと。まあその辺がまた結局、ミューシリーズと同じ道を辿って、廃止したんだけど結局は同じところに行っちゃうのかなという、
まあ、
いう感じですね。まあただ、おそらくさっきも言ったように、新しいものの50トンのやつって多分共通のものが、使うっていうことなんでしょうから。まあ、そこは多分残ってくはずなんですね。どこかは、やっぱり共通として使うというような話が出てくるでしょうけどね。
これに関しては技術的なところと、まあ政治的な話とあるので。
そうですね。どうなるか。 政治の人たちもでも、ね、一時期は政治の方から、政治っていうか、その、ね、あっちの方から、ミュウは廃止だとかいう、あ、来ましたけど、現状今その辺はね、そんなに激しいプレッシャーがイプシロンに対して出てれば、こんなに、その、自主開発の部分が大きい最終形態なんか出てこないんでしょうから、その部分は若干緩んでんのかなという、感じはしますね。まあ、ちょっとこの辺はね、もう最終形態がどうなるのか最後になってみないとわかんないです。正解なんでですね。
いや、もう一個最終形態のブースターついてるやつが、あれもすごいなって思いましたけど、イプシロンじゃないや。今のイプシロンロケットみたいなやつの横にブースターとして二つついてて、
うん。そうですね。はい。携帯3ですね。はい。
携帯3のやつ。
検討
で。あれもやってほしいなと思
います。いや、私はこれいいと思いますよ。うん。だって、同じもの、H3 用のブースターとおそらく同じもの3つですから、開発費は多分これ一番安くついて、まあ、射点とかそんなの作り直したら、その辺かかるでしょうけど、まあ、これは私いいと思いますよ。能力も取れるし。うん。なかなか、なんかちょっと、アリアン6っぽいなっていう。
やっぱタイタンっぽいですしね。
あ、タイタン。なんかちょっと寸詰まりのタイタンみたいな絵ですよね。タイタン3。うん、はいはい、そんなところですね。それで。それから先ほどの話に戻って、7月30日文部省が大規模災害の光学観測衛星をやっぱりやりますよって話ですね。まあ今のところさっきも言ったように、エーロス、まあ、3なんじゃないのって話ですね。解像度80センチですね。観測配備は幅がまあ海外の商業衛星の2、3、この80センチの解像度っていうのは珍しくないんですけど、80センチの解像度を保ったまま観測幅が50キロあるという。ここがすごいんですけど。普通はこうクローズアップすると幅狭いんですよ、観測幅って。今までの、通常の、はい、民間で売ってるその。
だいたい10キロとか。
そうですね、5キロより狭いぐらいですね。で、1メーター以下の解像度を出すときは。その解像度保ったまま、50キロ幅でドーンとこう。で、なおかつその観測距離も連続4000キロまで取れるという、プランの。計画なんでですね。まあメモリーも相当でかいメモリー。まあダウンリンクどうすんだという話も、高速ダウンリンクが、ね、必要なんでしょうけど。
頭おかしいですよね。今いや従来
というか。こういう言葉ですね。
うん、いや、うん、世間的というか世界的にはなんだっけ、大体ね、同じ性能の衛星をたくさん上げて、
うん、
で、高頻度撮影っていうのが今主流になりそうな感じなところで、うん、一発でバシッと全部撮りますみたいなのを。
うん、
まあ、確かにやりたいことはわかりますっていうのはありますけど。
うん、いかにも日本的なプロジェクトっていう感じですよね。
詰め込んじゃう感じの。
うん、すごいですね。欲張りもいいとこです
ね。まあ、これもまたちょっと、要チェックですね。はい。それから、先ほどの打ち上げ間隔21日に対応する話なんですけど、三菱重工が、H2A の打ち上げ間隔を、最短90日に、90日 ?1 ヶ月半だからあれか、55日ぐらいですか。
そんなもんです。
そうですね。50日から55日ぐらいに短縮したいということで、まあ、今までより約、15日短縮ですね。まあ、この辺は具体的などこ詰めるかっていうのは、まあ、エイトさんがよくご存知なんでしょうけど、まあ、とりあえず、頻度を上げないとどうしようもないということで、まあ、作業手順を見直して、詰めていきますということですね。まあ、この辺も作業詰めるっていう話、基準が全然違うんでですね、なんとも言えないですけど、例えば我々みたいな、マスプロダクションをやってるとこの、工程の時間の詰め方とかですね。自動車の組み立て工場の、トヨタの自動車組み立て工場の作業者の配置をこう変えると作業者が3歩、5歩歩いて、
組み立てに必要だったのは、これをすると3本になりますよとか、そういう世界の考え方でやるともっと多分詰まると思うんですけど、ロケットの組み立てにそんなに詰めてどうするっていう話もあるんでですね。うん、まあ、その辺の感覚っていうのはちょっといろいろあると思うんですけども、うん、まあなかなかでもね、まあ並行できるとか並行してっていう話なんでしょうけどね。
まあ結局あれですよね、当初のというか H2A の初期コンセプト、パターンから、まあ、工夫と改善で、うん、もっと効率よく、もっと早く。
そうですね。
ところなので、それで言ったら、さっきのね、ファルコン9が21日ってところは、多分もともとそういう風にできてる。
うん、そうなんですよね。そういう風にね、そういう風に工程を作ったんですよね、全部ね。
はい、あ。なので、まあ、土台、頑張って追いつこうっていうところしかないのかな。
そうですね。まあ、あとはね、VAB のね、片方が H2B 専用になっちゃってますからね。
まあ、うん、それはいかんともしがたいというか。
そうですね。
実際は、整備するところと射点は2つあるので、
うん、
互い違いでやっていけばね、6機、7機、8機。
そうですよね。
じゃないのという気はしなくはないですけど。
ね、両方ともね、共用でね、両方とも A が整備できるように、整備と打ち上げができるようになってればいいんだけど。
H2A の8号機、9号機の時に1回やりましたけれども、
ね。そうですよね。はい。しかも今年は、2B の打ち上げは多分ないだろうっていう話ですからね。次のニュースは、積み荷の準備が遅れて HTV の、次の打ち上げが遅れますというニュースですね。ニュースによると、アメリカの打ち上げ予定だったアメリカの装置の準備が間に合わないということが、まあ、公式な、理由ですね。機体はもうできてるんで、中身、荷物さえ来れば予定通り上げられるよって三菱は。
はい、
言ってるんですけどね。うん。まあ、打ち上げの方も一つなくなると多少は余裕ができるのかなと、現場はですね。
これも 2B も今5号機で、うん、HTV 自体も7号機までしか、うん、今のところはね、ISS 計画の話はこうあるんですけど、ね、HTV の後継とか今後 の, その補給、に対してはまだ何も話として上がってきてないところがあるので。そうです
ね。結局ISS に対するその、貢献ということで、まあ使わせてもらってアメリカのリソースとか結局希望を運営するためには電力だとかそういうリソースが必要なんですけど、それは全部アメリカからもらってるし、あと、希望の打ち上げ自体もスペシャルで上げてもらってるわけですよね。で、その対価っていうのはアメリカにお金払ってんじゃなくて、この HTV による補給を行うことによって対価トレードオフされてるわけなんですよ。で、そうすると、この ISS が継続するにあたって、この HTV で打ち上げて補給を行うっていうのが対価として、NASA がそれでいいよって言ってくれるかどうかっていうところもあるわけですよね。いや、もういいよ、うち、シグナスもドラゴンもあるから。HTV 上げなくてもいいから金くれよっていう話になるかもしれないし、うん。まあ、引き続き上げてもいいよってことで言えば HTVR とかいう話に進んでいくのが、まあ私としてはそうなるといいなと思ってるんですけど。
やっぱり HTV はね、船外物資というか、マクロパレットが、
そうですね。
一番の強みというか、まあ、バッテリーだとか、あとはフライホイールもこれじゃなきゃ運べないっていうのがあるので、うんうん、まあそこをどう評価してくれるというか、今後どう利用していくかっていうところなんですね。うん、
一応ね、ドラゴンもね、後ろ、マクロパッケージ乗るようになってるんですけど、まあそういうでかいものは乗らないんですよね。今の設計ではね。
はい、
うん、まあでも、一応、スペース X はやろうともできるみたいなことは言ってますけどね。まあ彼らはそう言うでしょうからね。当然、商売だから。うん、まあ、この辺も、まあ、なかなか、日本のね、その辺の政治決着の方がね、ここはやっぱり難しいんで、うん。なんかやっぱり、ISS が、の利用が実利がもっとあると思って宣伝してたのに、実際はやっぱなかなかその産業とかに直接直結できる研究が、実験がなかなかできてないっていうのがやっぱあって、政治家さんたちが、なかなかやっぱ反応がよろしくないっていうのもあるんですよね。
結局見える形での成果と言われるとっていうところ。
ね、うん、
あの、 コンフィギュア、ああいうものを作ったっていうところのプロセスと、まあ、それに対する人員の育成ってところは、やっぱり目では見えなかったりする
もん。そうなんですよね。
成果という形では、なかなか評価してもらえないんですよね。
やっぱり有権者に、政治家さんが明確に、いや、こんな成果ができますって言えないんですよね。地味な、その、やんなきゃいけない技術的な育成とかそういうのっていうのは、なかなかわかりませんからね。で、日本の場合、国の威信っていうのが票につながらないんで、うん、国の威信が票につながる国は、やるんですよ。まあ、票につながんなくても、威信を、国の威信を立てないと、国がまとまらない国とかいうのは、国家の威信のためにやるんですよね、宇宙開発を。アメリカだってね、そうですよ。まあ、半分以上は国の威信ですよ。アメリカが世界のトップであり続けるためにやってるようなもんだと私は思ってますけどね。もちろん科学的なものといろいろあるんですけど。
それでいくとあれなんですよね。やりたくても友人活動できない国は5万とある中で、
うん、
友人活動の是非をこう問われてるというのはなかなかに贅沢な悩みであるんですけど。
そうなんですよね。
そんな一朝一夕に手に入る技術ではないんで、友人。うん、宇宙での友人活動の技術
ですね。やろうと思えばできるところ、手が届くところまで来てるのにね。まあそんなこんなでね、ちょっとまあどうなることやらなんですけどね。まあでもスペースシャトルがアメリカがやめちゃったっていうのがこう日本の政治家さんで大きいんですよね。要するにアメリカとのお付き合いっていうところもやっぱあるわけですよ。その日本の政治家さんにとってはね。だから
それでいくとあれなんですよね。宇宙博で希望の船外パレットがこう、実物ってあれ今回初めて展示されてるんですけれども。
あ、そうなんですか。はい、はい。
宇宙に何だっけ、暴露のペイロード持ってって持ち帰ったやつなんですけど、はいはい、持ち帰ってから初めて一般公開されて、
うん、
まあ、これがこう、何度も行き来して、
本当はね、
実験ユニットをこう運んでたんだっていうのを、うん、考えると、やっぱシャトルの功罪じゃないですけど、まあ、
そうですね。
希望っていうシステムはシャトルがあって初めて機能するんだなって。
ねえ、船内保管室も、あれもコンテナとして使うはずだったんですもんね。
はい、はい、あれが外れて、
うん、外れて、持って帰って、また新しいラック積んで、また上がってくるっていう使い方するはずだったから、ああいう形になってるんですけどね。
で、船外、それであれだ、パレットも、船内保管庫の上にこう、なんか突起みたいなのが、そこにくっつけられるような、ポート、実はついてたりするんですよね。
うん。うん、そうですね。まあ、アメリカがシャトルをやめちゃったことによって、いろいろ、政治家さんたちはやっぱり、アメリカとのお付き合いって大事ですね。ソユーズでしか上がらないから、アメリカの宇宙開発に日本も貢献してますよみたいな言い方がアメリカに対してできなくなっちゃってるっていうのが、あるんですよね。はい。そういうとこで、お、2時間超えましたね。もう、なんか、全然宇宙科学のとこまで行きませんけど、まぁ、今回はもう、取っちゃいます。全中高、3つになるかもしれないけど。はい。それで次のニュースですね。次がですね、ちょっとこれも私全然追っかけてなかったんですけど、ロケットラボ社、アメリカの会社なんですけど、ニュージーランドに基地がある会社がですね、低軌道に110キロを上げられて小型ロケットを発表っていうことで、複合材タンクを作る三段式ロケットで、まあ、物の写真を見ると、まあ、一、二段、塗装してないんで、本当にカーボン材の複合、CFRP そのものの外観で、まあ、言ってみればバイクのマフラー、カーボンのバイクのマフラーみたいな形の外観なんですけど、で、それに、二段目が一個で、三段目はエンジン9個で、ぐるっと8個で真ん中に1個なんで、ファルコン9バージョン 1.1 のミニチュア版みたいな形になってるんですけど。うん。
で、これはやっぱりベンチャー企業なんですか？
ベンチャーですね。
ああ。
打ち上げ費用は500万ドル。これがもう打ち上げ準備がもうすぐ整えますということで発表がありましたね。
うん。
すごいよな。 それからお約束してたアリアン6の話ですね。アリアン6って今、ファイブの後どうするかって話ちょっとぐちゃぐちゃしてるんですけど、そもそもの発端はですね、流れとしては、一応12月2日にアリアン6の案が決定するはずなんですけど、今なんかちょっとぐるぐる回って、なんか元ってか最初のところにちょっと戻ってきてるような感じなんですけど、そもそもの話の発端は、将来打ち上げ機準備プログラムということで次世代ロケットの検討で、最初は水素のコアプラス、ミニ SRB がスタートしてたんですけれども、その後、ですね、2009年にですね、一回、案が、まあ、その後ちょっと4つの案が検討されて、ネクストジェネレーションランチャー、PPH、これは固体にエッジが水素で、1段と2段に、水力135トンの共通固体ロケットモーターを搭載して、1段は3機、2段は1機搭載して、3段目に、ビンチエンジンっていう液酸液水のエンジンですね。これを乗せる案。それから、1段に新規開発の液酸液水の2段燃焼サイクルエンジンを搭載したステージで、2段目にビンチエンジンを使用した搭載したステージということで、HH の、SC ですね、2段サイクル。それから同じ HH なんですけど、今度は2段燃焼サイクルじゃなくてコストダウンしてガス燃焼。ガスジェネレーター、ガス燃焼発生機、サイクルエンジンを利用したやつを使う HHGG というやん。それからメタンエンジンを1段目に使用する案というのが出たんですけど、最終的にはここで固体水素の、案が一応採用されたことはされたんですよね。それで1段目に、ブースター、固体ブースターを同じ固体ロケットのモーターを3つ束ねて、その上にもう1個、固体ロケットの2段目を乗っけて、その上に、液酸液水の今の、アリアン5で使ってるビンチエンジンですか、水素のステージを乗せたものをアリアン6にするということで1回決まりました。1回決まったんですけど、これがですね、大揉めに揉めましてですね。固体ロケットブースター案はですね、フランスが押してるんですよ。それで、ドイツは、液酸液水のロケット、液体ロケットエンジンベースで行きたいんですよね。で、一回この固体に決まったんですけど、またドイツとか、あとはその製造を担当する、サフランエアバス社も猛反対して、また変わってですね、サフランエアバス社がまた対抗案を作ってきて、で、それがですね、直径小さい、今のアリアン5に比べて直径の小さいコアに、今の、アリアン5の1段目のメインエンジンであるバルカンエンジンを搭載して、2段目が、液酸液水ビンチエンジン。それに、両脇に、ちっちゃい固体燃料ブースターを つけた構成。で、これがアリアン一応 6.1 という構成ですね。で、2段目の液酸液水を、ヒトラジンの2段目に取り替えた、今のアリアン 5ES と同じ、形態のやつ。で、これがアリアン、6.2 という案が、出してきてですね。で、これに落ち着いたとしたら、結局ぐるぐる回って、ただのちっちゃいアリアン5になっちゃうと。
一周回って戻ってきた感じ
で。一周回って戻ってきた。で、一応12月に決着するんですけど、いや、これはどうなるんですかって話ですね。何年もかけて、これちょっとアリアン6に関してはもう瞑想を繰り返してるんですね。やっぱこういうところやっぱり国際協力の悪いところが出ちゃうとこうなっちゃうのかなという。牽引してるドイツとフランスのね、思惑一致するとどうって進むんだけど、この二つの国が思惑が一致しないと、もう、ぐるぐるぐるぐる、会議は、踊るされると進まずっていう感じになっちゃうと。
まあ、それで決まっても、本当の敵がまだいますからね。
うん。
これは。それに勝たなきゃいけないから。
そうですね。これで、一応これで、打ち上げコストがですね、打ち上げコストが確かね、6.1 の液体2段がですね、80メガ、ドルだったかな。ユーロか。まあ、価格がだからですね、お勝負になるかっていう話なんですよね。また、価格が勝負にならなかったら、政府ががっぽり補助金をつけるのかどうかちょっとその辺はわかんないんですけどね、うん。はい、そんなところで12月に向けてアリアン6どうなっちゃうんでしょうって話ですね。それから、ちょっと変わった話題で、アメリカの国防省の、国防高等研究計画局、まあ通称 DARPA って言ってますけど、ここがですね、7月15日にスペースプレーンの実験機 XS1 の設計を行う企業3社の選定したという発表をしたということですね。使い捨てロケットに代わる新しい人工衛星打ち上げ手段の開発を目指してスペースプレーンということで、まあ、有翼一段目ですね、これはね、要するにね。ファルコン9が今回収しようとしてますけど、まあ基本的にあれと同じ考え方です。翼がついてる、翼付きの一段目を作って、それで、ただロケットエンジンじゃなくてですね、これはスクラムジェットとかそういうテクノロジーを使って、マッハ10の極超音速飛行ができる。で、それにロケットの、ちっちゃいロケットをくっつけて、それが2段目ですね。で、軌道に送り込むというものらしいです。本当ですかって感じですけど。一応低軌道へですね、一応ポンドで3000ポンドから5000ポンドで、キロにすると1361から2261キロの LEO のトータル、投入能力で1回に飛行あたりのコストは5億円未満を目指すという、ことなんですけどね。絵を見るとですね、非常にかっこいいです。有翼ブースター。ただまあ、この手のブースターものって、本当にそのマッハ10と、本当に出せんのっていう、ロケットエンジンで出すのとか、スクラムジェットで本当にそこまで行くのとか、うん、真面目に検討するとなかなか、本当に実現できるのかとかわかんないから、二の足が踏んで、構想だけはできるんだけど、なかなか開発が進まないっていうような、ジャンルのものなんですけど、まあ、今回、実際、やっぱダーパらしくて、ものになるかどうかわからないものについて、金出してちょっとやってみるということですね。まあ、ダーパがやる研究ってのは、そういう、側面が多くて、大きくて、うん、とりあえずやってみようというのが結構あるんですよね。おっしゃってもいいから。すごいいい考えだと思うんですよ。とりあえずやってみようという、ことなんでですね。これもだから本当に実用化、必ず実用化させるというものではないです。本当に実験機なんで、実験機だけで終わっちゃう可能性も高いんですけど。まあでもこれを実際金出して本当に やってみようというところがすごいですよね。
そうですね。実験機すら作れないところもありますからね。
ねえ。構想だけはもう永遠の10年後で構想だけはあるんだけど、いつまで経っても10年後のままという世界ですよね、うん。それじゃなくて一応本当に作ってみようって話なんですけどね。実際本当にマッハ10が達成できるかどうかすらもわからないんですけどね。できたらすごいよなと思いますけどね。
実際マッハ10の飛翔体ってだけですごいですからね。
すごいすごい。すごいです。今のところスクラムジェット X51 だったかな。あれがマッハ7ぐらいですよね。
7でした。はい。
うん、今最高記録なんでね、マッハ10って。どんな世界なんだろうって話ですけどね。
うん。
マッハ10まで行くと、まあ、マッハ10ってだから、どの高度のどの気温でマッハ10ですかって話で速度は違うんですけど、まあ、ざっくり計算で、秒速300メーターだとしても、秒速3キロまで出せるわけですからね。まあ、秒速8キロ出す、7点、まあ、秒速7キロ出すとして、必要だとしても、もう3キロ出せばあと4キロですからね。まあ、2段目がどういう規模のものを考えるかにもよりますけど、まあ、1段目として結構な速度が出るのかなと、10が出ればですね。 それなりに1段目としての増速量としてはそれなりかなという感じがするんですけどね。で、これを果たして いくらかかるその機体作るのにいくらかかるのとかいう話が、うん、まあとりあえずやるというんですごいなって言った話ですね。楽しみです。今後どうなるか。計画途中でポシャることも多いんですけど、ダーパの計画っていうのは、うん、まあ、とりあえずその取り掛かろうというとの取り掛かってやってみてダメならやめようっていうような話ですからね。やった以上成果を絶対上げなきゃいけないっていうところがないんでですね、ダーパのプロジェクトは。わけの、未知のプロジェクトを担当するのがダーパの担当なんで。はい。そんなところでですね、アメリカらしいプロジェクトが立ち上がりましたっていう話ですね。非常に楽しみです。実現してほしいですね。うん、はい。それから、ここから宇宙科学関係なんですけど、もう随分2時間経っちゃいましたね。宇宙科学をやるというお約束だったんですけど、また今回も宇宙科学に行き着かなかった。じゃあ、こうしましょう。とりあえず今回はここでおしまいにして、次回は宇宙科学だけで来週撮ります
か。だけで。
うん。
はい。
宇宙科学だってアルマとかのネタでした。
そうそうそう、いろいろ
あるんですけど。今日の
ネタがちょっと大きいんですよ。
今日、うん、ロゼッタ？
いや、ロゼッタもあり、ロゼッタも大きいんですけどですね。後藤さんに活躍してもらいたいネタがあるんですよね。ちょっと火山が大噴火を起こしたという。
ああ、はい。今更ってやつですね。わかるんだっていう。
うん。そうですね。これもね、やっぱ半年分なんで結構大きいんでですね。あとさっきの話で言った一応マイクロ波波形放射の、に関する、重力波が検出したっていうところがですね、ここでがちょっと、今いろいろ問題になって、スタップ作用法問題じゃないんですけど。
問題で、そう。
まあ、それに近いような、炎上状態になってるんで。
重力化
は。うん。まあ、その辺の話。
英語のニュースでは結構大変なことになって
る。うん。まあ、だからちょっとその辺の話もすると、やっぱ時間、無理に今回やるとまたあれなんでですね。まあ、ちょっと半年休んだんでしょうがないし、今回。挨拶の話でやっぱ結構時間食っちゃったんです
けど。挨拶ちょっと長かったし。
うん。まあ、長くなるのは分かってやってるんですけど。じゃあ、来週宇宙と科学、素粒子の夜撮ろうかと思ったんですけど、ちょっとそっちは一周さらに伸ばして。
はい。
来週、SND 撮りましょう。
はい。
はい、そういうことで、今回もだから、打ち上げ予定も特に変化がないんで、前回9月後までやっちゃったんで、
そうです
ね、はい。今回はちょっと打ち上げ予定もお休みで、この辺で、残りは来週ということで。
はい。
それから前回の配信の最後でやっぱ、募集っていうか、ちょっと反応が、皆さんの反応を見たかったっていう、宇宙博、一緒に行きませんかっていう話。
はいはい。
あとは、まあ、終わればその後、オフ会もっていう話ですけど、はい、今のところツイッターの方で興味ありますよって言ってくださってる方が、まあ、5人ぐらいですかね。
はい。
いらっしゃいました。まあ、5人ぐらいだったら特にね、何か予約するとかそういう話も必要ないんで、まあ、現地に集まって一緒に見て、その後ちょっとみんなで晩ご飯でも食べて帰りましょうかっていうような話で、特に何も事前準備しなくてもいいかなというふうに考えております。
はい、
一応、もう日付は、今のところ、そうですね。9月の第1土曜日。
はい。
ぐらいに、はい、私の都合から言うともう多分その辺しかできないんでですね。9月の6日になりますか。
はい。
9月の6日、やるとすれば9月の6日に行います。うん、
はい。
多分、入り口のところに私が、SND の、アイコンを印刷した、なんか、ものを持って立ってると。一応今のところ手を挙げてくださった方の中で、リアルでお会いしたことない方って少ないんですね。
ああ、うん。はい。
大体、まあ、ほとんどの方はわかるかなって感じですけど、まあ、このね、配信聞いてもらって、まあ、もし、ご興味があるんでしたら、また、次回とかそれ以外の配信でも一応ご案内いたしますけど、まあ、一応、9月6日の、
じゃあオープン、結構時間かかると思うんで、ちゃんと説明してるとですね、話をして、はい、みんなでこうワイワイと話をしてると時間かかると思うんで、まあ、一応、開館近い時間ぐらいからに集まって、まあ、結構混んでると思うんですね。なかなかじっくり話する、どれくらいできるかでもちょっとわかんないんですけど。
うん、私も、
うん、
私も普通の格好で行っていいんです
よ。いや、あの、青山に来てくださっても結構ですけど、普通の格好で大丈夫です。
はい。わかりました。
はい。
はい。
そういうことなので、またこの配信を聞いていただいてね、また、また興味が出たという方はですね、ツイッターでもメールでも構いませんので、ちょっとお手を挙げていただければ。まあ、当日ね、突然来てもらうと、別に今回はなんか予約も何もしないんですね。問題ないんですけど。まあ、あの、予約しないと対象に困るほどは集まらないだろうという、ちょっと私の推測なんでですね。そんな感じでいきたいと思います。それじゃあ今回の配信は、収録はここぐらいにしますかね。皆さんなんか、一応、今回のうちに言っておきたいっていうことがもしありましたら、ここで。大丈夫ですかね？
キュリオシティ着陸1周年ぐらいですかね。
あ、そうですね。あと、ロゼッタのね、到着が、チェルモフ、ヘラシメンコ彗星の到着が今日だったんですよね。今日収録してる今日で。はい、ちょうど私移動してる時間だったんで、中継見れなかったんですけど、近距離からの、彗星の映像がね、出てきて。
すごい汚れた、汚れた雪だるま。
うん、
衝撃的な。
ね、遠くから見てね、結合型なんで二つこう、くっついて、アヒルみたいな格好なんですけどね。あの辺の結合してる時の、とこの形状とかも、へえ、こんな感じなんだ、って感じで。
さて、どこにおりますかね。
ねえ、どこにおり、戻しましょうね。
平井さん。
うん。
ちょっと、あれは困ります、ね。糸川以上に、だっていう。
そうですよね。あ、そうですね。あとね、タイムライン見てて、だから、ソースがわかんないんですけど、もう、カラカラに乾いてることが分かったとか言ったツイートが流れてたりですね。これ、そのソース、私もちょっとよく見てないんでね。そんな情報、ニュース出たのかなとかですね。
あー、うん、すでの方から、今月頭のでしたかね。
あ、出てました。
氷がほとんどない感じっていう感じです。
うん。保湿量が少ないというのが確かにあったんですけどね。
うん。
まあ、あと、うん。温度が結構高い。氷点下だと思ってたのが、表面温度が2、30度あるんじゃないかっていう。
おうおう、結構暖かい。
ね、ツイートもちょっと目にしたんでですね。ちょっとソース確認してないんで、あれなんですけどね。ええー、って感じですよね。なんかね、一部の、ツイッターのタイムラインでは、私もそうですけど、ね、なんかガウナが出てきそうな形をしてますねって
。赤ハッピーを打ちか。
ねえ、フライが降りたらガウナが出てくるんじゃないか。
フライが着陸するときってやっぱり微小重力なんで、
うん、
3本の足にちっちゃいドリルがついてて。
あ、ついてますね、はい。
それでガリガリっとこう、穴開けてこうガチッと固定するんで。
うん、
その穴開けた時にこう、ガウナが。
あのドリルもあれですよね。表面が氷だとしたらだとか、いろいろと想定してやってましたけど、あの状態だと、ドリル、まあ刺さるとは思うんですけど、
うん、そう
やっぱ想定外の着陸になるのかなっていう感じですね。
固定用のドリルが3本と、サンプル最終分析用の
ドリ
ル。強いなーっていう、
うん。
なんかこの表面の感じからすると、キャプテンウルトラとかで出てきそうな感じも、このデコボコ具合がね、うん、なんかこうアルミ箔で作ったようなデコボコ、みたいな感じも。
特撮っぽい感じ。
特撮っぽい感じですね。
ちょうど、アヒルの首に当たる細くなってる部分からこうパキッと折れて、なんかが出てきそうな。
ですね。
本格的な科学観測はもうこれからなんで。
うん、これからですね。
やっとスタートですよ。
打ち上げから10年ですよね、もう。
そうですね。 まあ、これもちょっと次回で詳しくやりますけど、接近軌道がね、なんか三角形に接近していくんですよね。なんでこんな三角形に接近するの
か。よくわかんなくてですね。
よくわかんないんだけど。3D の CG とか見てても、カクンカクンカクンカクンって曲がって接近していくんですよね。はぁ、あ、そうっすかみたいな感じ、うん。はい。じゃあまあ、その辺も。まあ、今日はね、まあ、どっちにしろ、すぐなんで、公式な、ツイッターのね、公式の方もツイッターの方の、いわゆる速報レベルなんでですね。うん、また記事が、次回配信ぐらいまでには、出てくるでしょうからね。そこでまとめてお伝えして。じゃあ来週、次回は、宇宙科学だけの内容で、はい、まあ、打ち上げが一個あれば、打ち上げくらいはやりますけど、うん、基本的に宇宙科学ネタでですね、行きたいと思います。ツイッターの方でですね、再開で2件メッセージいただきましたので、そこだけご紹介していきますね。
はい。
まずですね、ツイッターの、アカウント名がドンダーヒロシさんですね。ああ、待ち焦がれていた更新、ひたすら嬉しいです。どうかブラックホールのような編集に時間をかけず、いくら長くとも良いので、配信回数を増やしてください。お願いします。というメッセージをいただいております。はい、ありがとうございます。それからですね、ユミさんですね。久々に皆さんの声が聞けました。お疲れ様でした。ロケットってたくさん上がってるんだなぁと、改めて気がつきました、それと、ウクライナ情勢が早くいい方法に落ち着くといいですよね、ってことでメッセージいただいております。ありがとうございました。はい、それじゃあ、このぐらいに締めますかね。
はい。
はい、今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、鍵の限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは、news@spacepodcast.net。ツイッターアカウントは、@space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。